Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは児童文学作家の松谷美代子さん。その後編です。平和への思い、そして子供たちへ語り継ぎたいこと。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。お話は引き続き朝日新聞社から自伝ジョーちゃんを出版されている児童文学作家の松谷美代子さんです。
Let's get knowledge with fun。
この本の中には太平洋戦争前後についても詳細にいろんな記録があるわけですが、はい、今あの時代を振り返って思うということはどういうことですかね。
まあ、すさまじい時代ですね、うん、でも二度と繰り返したくない時代ですね、うん、
戦争とか平和をテーマにした作品も数多く手掛けていらっしゃいますけども、うん、はい、まあ、やっぱりそういったものも、まあ、先ほど来の話、その人生をかけという部分とも、まあ、やっぱりその共通すると思うんですけども、その思いがそういう作品に投影されているということですよね、はいはい、改めて平和に対する思いというのは
やっぱり平和ってどっかからやってくるんじゃなくて自分たちが作らなきゃいけないってことでしょうね。
あ、与えられるものではない、勝ち取らなきゃいけない、
そうだと思いますね、うん、
ただまあ第二次世界大戦後も世界では戦火が絶えない状況が続いているわけです。残念ながらそのことに対しての思いというのはどうですかね。
もうなぜね戦争が起こったんだろうって、その疎開を知って戦争が終わった時とってもそう思ったんですよ。経済学の本を借りて勉強したんですけどね。だから戦争も平和もやっぱり人間が作り出してるんですよね。
うん、戦争も平和も
平和もだからやっぱり人間が戦わなくちゃ自分たちの手の中には来ないもんじゃないかしら。うん、待っていてもダメだと思うのね。ただ私たちが小さい時ですから戦争は、はい、始まったのは、ですから私たちとしてはどうすることもできなかった、うんうんうん、でも小さい時から戦争っていうのは地震みたいに来るもんじゃなくて、やっぱり人間が起こすものだから、人間がそこに起こさないようにしなきゃいけないよってことは小さい時から知ってなきゃいけないなっていうふうに思いますね、う
ん、なるほどなるほど、うんうん、やってくるものじゃなくて起こるものなんだ、起こされるものだということですね、うんうん、でまあその大戦後日本は時を経て豊かにはなりました、非常に豊かにはなりましたけども、その間に何か大切なものを失ってしまったとも言われるわけですが、うん、松谷さんが思うその日本が豊かさと引き換えに失ってしまったものっていうのは何かお感じになるものはありますか。
大事にする気持ちっていうのを失ったんじゃないかしら。
大事にする気持ち、
うん、何かを大切にして、うん、育てる気持ちっていうのかな、うんうん、
かつてはそれはあったもの、
それぞれの暮らしの中にやっぱり大事に、本当に小さなものだけど大事にしてきたものというのはあったと思いますね、うんうん、でもそれをまたいでいくような生き方がかき回していくわけじゃないですか、
うんうんうん、Let's get knowledge with fun。
現在松谷さんはご自宅の庭の別宅である本と人形の家ですね、
あれじゃそうです、
あちら、
はい、
あれを子どもたちに開放されていらっしゃるというふうにお伺いしましたが、
この間の土曜日もいっぱい集まってきて、
基本的にはその 誰でも OK という、
誰でも OK です
あ、そうなんです、
はい、
どのぐらいの子どもさんが今登録されてるんですかね。
登録してる子は本当結構いると思いますけど、うん、この間来たのは 3,40 人かな、 前はもっと来てましたけどね、やっぱり子供も減ってきましたよね。ここだってここに来てから何十年経つわけで、うんうんうん、その頃はまだいっぱい子供がいたけれども、うん、
絶対数そのものが
絶対数そのものがね、それからその子たちを連れあのと移り住んできた世代が年取ってきたわけですから、うんうん、その孫の時代になってるわけでしょ、うんうん、子供たちは、うんうんうん、前は歩くのも大変なくらいこうやって歩くくらいいっぱいいたんですけど、今はそんなことはないけど、やっぱり赤ちゃん連れてきたり順々にそこで育っていきますね。
なるほど。でもそうやって何十年もそうやった子どもたちがガーッといっぱいいるような中でこうずっと見てらっしゃるわけですけども、その今の子どもたちの姿を見て、あれ前となんかちょっと違うなとかっていう思いはありますか？
私ってのんきなのかあんまりそういうふうに思わないんですけどね。
まあ数が減ってきたなっていうことを。
それはね、あのどこの文庫も大体もう文庫活動をしてるとこが減ってきたんじゃないでしょうか。
ただその姿そのものは昔も今も変わらずという、
うん、そんな気はしますね。
相変わらず元気な子は元気だし、
そうそうそう、脚立があるんですけど、そのてっぺんにまで登ったり、いろいろ怖いこともしてくれますけどね。
なるほど。
それから自分たちでもって紙芝居が始まるときは表紙には叩いてくれたりね。それから自分たちで演じてくれる子もいますし、あと文庫のおばさんがお話をして手遊びをしたり、わらべ歌を歌ったり、それからあの紙芝居をやっているんですけどね。
なるほど、ね、そうですか。
だからね、ここを外を通る子も、ここで文学生少年かなしたんだぜとか言ってるっていうのを聞いても大笑いしちゃ
う。文学少年しちゃった
っていう、そうそうそう、そういう大きな子がそう言いながら通ってったっていうのを笑っちゃったけどね。
あ、なるほど、
ね、とその子たちの記憶の中にこの本と人形の絵はあるだろうなと思いますね。
そうですね。まあ、松谷さんの作品は、まあ、その本当人形の家もそうですけども、本当に長い間愛され続けてきて、まあ私も読んで育ちました。
そうですか。
いうことは僕は今子供に読み聞かせしてますから、もう親子2代3代にわたって、
ありがとうございます。
本当にこちらこそありがとうございますなんですが、本当にそれだけ長きにわたって支持され続けているわけなんですけど、こういった作品が世代を超えて愛されているということについての思いというのはどうですかね。
いや、そうありたいと願っております。
いや、でもそう合ってますよ本当に、はい、古くなってないというか色褪せてない。
そうですか。
ですね。その普遍性というか、そうやって普遍的に愛される作品を生み出すエネルギーの源みたいなのってのはどこにあるんですか？そういうふうにしようと思ってお作りになっているんですか？
いや、そんなこと思いませんよ。ただ書きたいから書いてるだけです。
そうですね、うん、先ほどのやっぱりお話に戻ります。やっぱりでも先生の人生がそこに投影されてるからという。
え、それはそうですよね。
で、まあ、先ほどお話もありましたけど、ご自身も本好きでいらっしゃる、まあ、お母様の教えがあって、
そうですね、
本好きなわけなんですけど、子供に本がもたらす影響というのはどういうことですかね。ご自身の経験も踏まえて結構なんですか？
例えばうちにいてもいろんな世界へ旅立っていけるっていうことじゃないでしょうか、うん、たくさん本を読むってことはね、
いろんなところに旅立てる、
それはもう、多種多様で、いろんな世界へ旅立てるじゃないですか、それが一番いいと思うのね、
なるほど。ということは、まあ、子供にとっていい本とはというようなふうに聞かれた時にはどういうふうに答えますか？
夢中になって読む本、だからその世界に入って一緒に生活したり生きたりおしゃべりしたりしながら読み終える本、そういう本じゃないかしら。
なるほど。いろんなところに自由に旅立てる、
旅立てますよね、本は。
番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方になりますかね？
それはもちろん私の師匠の坪田常治です、人生を書きなさいっていうことです、その中に人生がなければ文学としてね、だからその人生っていうのはとっても広くていろんな多種多様ですからね、
最初にお会いし して坪田先生にそうやって人生をかけという教えを受けた、うん、まだ当時は若かった松谷先生、うん、人生をかけっていうのはすぐピンときたものですか。
それがいくつの時に言われたか覚えてないのよ。だってその22、23の頃から先生のところへ通ってたわけでしょ、うんうんうんうん、だからその間のいつ言われたかは覚えてないけど、うん、ただ先生の言葉として、
なるほどなるほど、
うん、記憶に刻まれている、
うん、まあでもそれは作家松谷美代子としてのやっぱり一番大元なわけです
ね。そうですね、うんうん、まだ最初に伺った頃はノートに書いてあったくらいでしょ、
うんうんうん、
それから何年かして先生がこの人は書くのは一生懸命だけど発表するのには非常にのなんていうかまあ欲がない人だからって言って、うん、あかね書房っていうところに先生が坪田先生の本出させてくださいっていらした時に松谷さんとの抱き合わせ配給じゃないけど松谷さんの本も出してほしいとおっしゃってくださって、
あ先生が坪田先生が出版社の方に、
だからその後私は何回か退避をしてるんですけど、もうその時は先生がもう本当に心配して、今まで私はあなた の, あの、まあ、生活の中には立ち入ってこなかったけども今度は立ち入らせてもらいますと、で2つの、3つだったかな出版社から前借りしてきてくださって、これでまあ療養しなさいと、で作品で返しなさいとそう言ってくださったんです。
ちゃんとそういう用立てしていただいてというところまで、
そうです、師匠がその出版社に掛け合いに行って、だってまだ「会になった子供」っていう第一作品集は出てましたけど、それからあとはまだそんなにその頃って本がパカパカ出る時代じゃないんですよ、紙が配給の時代ですからね、あの新人なんてなかなか本は出ない時代ですけども、とにかく前借りしてくだ来てくださった。それで肺を切り取る手術したんですね、まあ部分ですけれども、でその時に先生に手紙を書いて、その頃友達も死んでるんですよ、私たちの共通の知り合いの青年なんかもあの結核で死んでる時代だから、もし何かの時にはお金はお返しできるようにしてありますって言って誰か手紙を書いたと思うんですけどね。
師匠の大きな愛情感じざるを得ないですね。
うん、それで私はだからまあ一人ぼっちじゃないですか、一人で書いてたんだから仲間がいないでしょ、であなたにはお友達が必要ですっておっしゃって、早稲田の先生、早稲田ですからね、早稲田のグループがあるんですね、琵琶の実という、でそこへ私を突っ込んでくださった、そういう仲間作りも先生が、
うん、あの
一人じゃダメですよっておっしゃって、あなたにはお友達が必要です、
うん、
そこまで考えてくださるた先生なんで、
うん、本当にこう育て上げてくださったというような、
本当にそうですね、だからなんか書くと持ってくわけでしょ、うん、そうすると先生はいやこれは難点だななんていうおっしゃって詩を入れるってわかる、
はい、あの構成、
うん、赤字を入れるっていうか、はい、あのここの文章はどうかねなんておっしゃる、うん、そういうことは一切おっしゃらないんです。でどうしてですかって伺ったら、そんな失礼なことはできませんっておっしゃる、うん、何十歳も年下のこれから作家になるかならないかわからない人にも、うん、そういう失礼なことはできませんっておっしゃる、
うん、
ただこの作品はこうだなとか、
うんうんうん、
これはいいとか、
うん、
まあそういういろんなことはおっしゃってくださるけれども、自分がこうやって三重吉はそれをやったんですよねそういうことは絶対なさらない方でした。もうだから私が先生と巡り合わなかったら、うん、今日あるか全然分かりませんと思います、うん、
それほどまでにやっぱり大きい存在、
ね、そうですね、
うん、ラジオ版学問のすすめ、本日は児童文学作家の松谷美代子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun。スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、児童文学作家の松谷美代子さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや松谷さん、あのご自宅にお伺いしてお話をお伺いしたんですが、ね、小さいももちゃんシリーズ、私も本当に小さい頃から読んでました。 で実の娘さんがモーちゃんのモデルということで、その娘さんにもお会いいたしました。私よりも年長な方でしたが、非常に感激でございました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。